こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は商品開発とマーケティングの話です。ミズノの企業向けユニフォームに学ぶ横展開の事業開発と価値の作り方、こんなことをテーマに皆さんと一緒に見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回取り上げたいのがスポーツ用品を展開しているミズノのワークウェア、企業向けのユニフォーム、こんな話なんです。で、ミズノはワークビジネス事業を戦略ドメインの一つとして位置づけているんですが、その中の主力商品の一つ、今回ご紹介する企業向けのユニフォームなんです。で、ミズノのこのワークウェアというのは事業開発の観点から興味深いと思ったんです。というのは、一言で言うと、既存事業で培った資産、ここではノウハウとか設備を表しているんですが、既存事業で培った資産を活用した事業の横展開、こんな観点からすごく面白いなと思いました。で、ミズノの既存事業とはスポーツウェアとかシューズです。スポーツ用品の開発から生産、あとは販売をしてマーケティングをするという、こうした事業プロセスにおける経験とか知識、技術を少し違う領域にである企業向けのワークウェア、従業員用のユニフォームですね。これに応用しているんです。ワークウェア事業というのを全くのゼロからではなくて、自分たちがすでに持っていた資産、スポーツ用品で培った資産を有効活用した事業開発なんです。はい。では次に、このミズノさんのワークウェアについて、マーケティングの観点からも掘り下げていきます。で、マーケティングで抑えるポイント、抑えたいポイントというのは3つあって、誰に何をどうやって提供するかなんです。もう一度繰り返すと、マーケティングでのポイントを突き詰めると、誰に何をどうやって提供するのかなんですね。で、2つ目の何をというのが、商品やサービスをお客さんが使うことによって得られる価値なんです。で、お客さんが得られる価値というのは大きく2つに分けられます。それが意味的価値と機能的価値なんです。機能的価値から見ていきたいんですが、機能的価値というのは文字通りの商品やサービスの機能とか、性能、スペックからのいわゆる役に立つという価値なんですね。で、一方の意味的価値なんですが、これは感情的な価値で、具体的には使っていて楽しいとか嬉しい、満足感、あとはかっこいいとかかわいいと思えるなどの気持ちにおける価値で、意味のある価値なんですね。意味性の価値です。で、ここで水野さんのワークウェアに話を戻したいんですが、水野さんがですね、九州の酒造メーカーである霧島酒造さん、霧島酒造に企業向けユニフォームを提供するとのことでした。で、これは PR タイムズのニュースリリースを見て知ったんですが、ニュースリリースの中に興味深いなと思ったことが書かれていて、それが霧島酒造さんのある方のコメントでした。で、コメントを今から一部抜粋して読みますね。食品安全に配慮した仕様はもちろんのこと、着用するすべての社員から収集したデザインや機能性、快適性への要望を実現しました。色は霧島酒造コーポレートカラーをベースに、オーダーカラーを採用し、社員としての士気を高めるものとなっています。工場見学施設へご来場の方の目に触れる機会も多いため、霧島ブランドの効果的なアピールにつながると考えております。はい、以上が PR タイムズでのコメントの引用でした。で、ここにですね、面白いと思ったのが、先ほど見た提供価値、これを2つに分けて、機能的価値と意味的価値の2つに分けたんですが、ここにつながるんですね。特に注目してフォーカスをしたいのが意味的価値なんです。で、引用したコメントの中に、士気が高まるものとなっていますと、こんな言葉があったんですね。で、この士気が高まるとは意味的価値のことなんです。ユニフォームを作るプロセスから従業員が参加し、自分たちがデザインしたと思えるユニフォームを職場でみんなで一緒に着るという、こういったことから職場での一体感が生まれていって、それが士気が高まることにつながっているわけです。で、ミズノのワークウェアというのは機能的価値である、動きやすいとか発汗作用があって、丈夫で使い続けられる、快適であるといったような、こうした機能的価値に加えて、一体感からの士気の向上という意味的価値も提供しているんです。これがマーケティングの観点で、このミズノのワークウェア、企業向けユニフォームの面白いところだと思いました。はい。では最後に、今回ご紹介しているミズノさんのワークウェアから学べることを整理しておきましょう。商品や事業開発の観点では、自分たちが持っている既存資産の有効活用、 ここに学びがありました。資産とは具体的には、今までの事業で持っている経験とか知識、技術、設備とか、あるいはブランドとか知財のような目に見えないものもそうだし、あとはお客さんとの関係性とか信頼感、それに加えて外部パートナーも加えてなんですが、こういったことというのは全て自分たちで大切な資産なんです。これを活かした新規事業開発というのが今回のワークウェアから学べる事業開発における学びです。でもう一つマーケティングでの学びも見てきたんですが、それはお客さんへの提供価値、価値提供についてです。で価値を大きく2つに分けて、機能的価値と意味的価値に分けてみて捉えると良いです。でこれは一般的にの話にはなるんですが、作り手とか売り手が目が向きがちなのは機能的価値の方なんです。もちろん機能的価値を無視してとか、そういうことを言うわけではなくて、機能的価値は大事なんですが、機能からの役に立つという価値から、お客さんにとって嬉しさとか満足感などの感情的な価値提供につなげていられているか、こうしたことって大事だと思うんですね。で意味的価値で他の商品やサービスから自分たちの商品が独自化できないかとか、再化できないかというのを考えてみるといいですし、それによって自分たちが選ばれる、選ばれ続ける理由をどうやって作っていくか、見出していくかというふうな着眼点を持つと、マーケティングのヒントになります。はい、そろそろクロージングです。今回は水野さんのワークウェアに学ぶ商品開発、事業開発とか、マーケティングの話でした。最後に簡単に内容をまとめておきますね。水野さんのワークウェア事業から学べることを2つ見てきたんですが、一言で言うとそれぞれ資産を有効活用する事業開発と、もう一つがマーケティングの観点からだったんですが、価値を機能的価値と意味的価値に分けてみよう。こんなことを学びとしてピックアップをしました。それぞれ補足をしておくと、既存の資産を有効活用する事業開発というのは、水野さんの場合で言うと、ワークウェアは既存事業であるスポーツ用品の事業で培ったノウハウとか設備などの資産を活用した事業として横展開をしています。二つ目の価値についてなんですが、ここでは意味的価値からの独自化を図っていこうと、こんな学びがありました。意味的価値というのは、使っていて楽しいとか嬉しい、満足感、あとは可愛いとかかっこいいと思えるなどの感情的なもので、意味性の価値、意味のある価値です。で水野さんのワークウェアというのは、機能価値である動きやすいとか、発汗作用、快適であるといったような、こうした機能面に加えて、一体感からの士気の向上という意味的価値も提供しています。で、このように価値を機能的価値と意味的価値で分けたときに、意味的価値にフォーカスを当ててみて、他の商品や、競合の商品やサービスから意味的価値によって独自化できないか、そこから自分たちの商品、サービスが選ばれて買われる理由を作れないか、こんなことを考えてみるといいです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。